それでは今日も3秒持ってこのディボーションの時間を始めていきたいと思います。イエスのように愛してくれる方はない。ずっと探し続けてた。今イエスしかいない。川のような慈しみは心を癒す。苦しむ者の安らぎ、イエスしかいない。イエスのように愛してくれる方はない。ずっと探し続けてた。今イエスしかいない。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、今日もこうしてあなたの御言葉の糧をいただくことができる恵みを心から感謝いたします。どうか私たちを聖霊で満たし、あなたの道をしっかりと、あなたの道を、あなたの御言葉をまっすぐに受け取ることができるように、今日もあなたに対する従順を知り、主よ、あなたの御心をしっかりと行っていくことができるようにどうか導いてください。心から愛する主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。本日の聖書箇所は創世記31章22節から24節です。お読みします。3日目にヤコブが逃げたことがラバンに知らされたので、彼は身内の者たちを率いて7日の道のりを彼の後を追っていき、ギリアデの山地でヤコブに追いついた。しかし神は夜、夢にアラム人ラバンに現れて言った。あなたはヤコブとことの善悪を論じないように気をつけよ。ラバンはヤコブに追いついた時には、ヤコブは山地に天幕を張っていた。そこでラバンもギリアデの山地に身内の者たちと天幕を張った。ラバンはヤコブに言った。何ということをしたのか。私に内緒で私の娘たちを剣で捕らえた虜のようにして、ように引いていくとは。なぜあなたは逃げ隠れて私のところをこっそり抜け出し、私に知らせなかったのか。私はタンバリンや盾ごとで喜び歌って、あなたを送り出したろうに。しかもあなたは、私の子供たちや娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ。私はあなた方に害を加える力を持っているが、昨夜あなた方の父の神が私に告げて、あなたはヤコブと事の善悪を論じないように気をつけよと言われた。それはそうと、あなたはあなたの父の家が本当に恋しくなって、どうしても帰って行きたくなったのであろうが、なぜ私の神々を盗んだのか。ヤコブはラバンに答えて言った。あなたの娘たちをあなたが私から奪い取りはしないかと思って恐れたからです。あなたがあなたの神々の誰かのところ、あなたがあなたの神々を誰かのところで見つけたなら、そのものを生かしてはおきません。私たちの一族の前で私のところにあなたのものがあったら、調べてそれを持って行ってください。ヤコブはラケルがそれを盗んだのを知らなかったのである。そこでラバンはヤコブの天幕とレアの天幕と、さらに二人の橋ための天幕にも入ってみたが、見つからなかったので、レアの天幕を出てラケルの天幕に入った。ところがラケルはすでにテラフィムを取って、ラクダの鞍の下に入れ、その上に座っていたので、 ラバンが天幕の隅々まで探し回っても見つからなかった。ラケルは父に言った。父上、私はあなたの前に立ち上がることができませんので、どうか怒らないでください。私には女の常のことがあるのです。彼は探したが、テラフィムは見つからなかった。そこでヤコブは怒って、ラバンを咎めた。ヤコブはラバンに口答えして言った。私にどんな背きの罪があって、私にどんな罪があって、あなたは私を追い詰めるのですか？あなたは私のものを一つ残らず触ってみて、何か一つでもあなたの家のものを見つけましたか？もしあったら、それを私の一族とあなたの一族の前に置いて、彼らに私たち二人の間を裁かせましょう。私はこの20年間、あなたと一緒にいましたが、あなたの目羊も、目ヤギも流産したことはなく、あなたの群れのお羊も私は食べたことがありませんでした。野獣に裂かれたものはあなたのもとへ持っていかないで、私が罪を負いました。あなたは私に責任を負わせました。昼盗まれたものにも、夜盗まれたものにも。私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて、眠ることもできないありさまでした。私はこの20年間、あなたの家で過ごしました。14年間はあなたの二人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのために、あなたに仕えてきました。それなのに、あなたは幾度も私の報酬を変えたのです。もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったなら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私の悩みことの手と手の、神は私の悩みとこの手の労苦と苦労とを顧みられ、昨夜裁きをなさったのです。アーメン。それでは内容のまとめをお読みします。ヤコブが家族や家畜を連れて逃げたことをラバンは知り、ギルアドの産地でヤコブに追いつきました。神が夢でラバンに語ったため、話し合いの場が持たれ、ラバンはラケルの盗んだテラフィムを探しましたが、見つけられませんでした。ヤコブは怒り、ラバンの不誠実さを咎めました。それでは、ディボーションの時間を持っていきたいと思います。まず、はじめに神様が語られたこと。自分が直感的に初めに感じたことを中心に黙想していく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は36節から41節のところでラバンに対してヤコブが口答えをしているんですけれども、この36節を見ると、怒って、咎めて、口答えをして、というふうに書いてあるんですけれども、でその内容を見ると、ヤコブの、傷というか、恨みというか、苦々しいものが、本当に深いものがあるなというふうに思わされました。全部自分に責任を負わせられたり、また夜も眠ることができないように寒さや暑さによって、そういう状況、そして何度も報酬を変えられたり、そういう苦い思いがずっと溜められていたんだなというふうに思わされました。そして42節でそういった苦い思いの根は本当に主によって癒されなければならないんだなというふうに思わされました。以上です。
はい、私はこのラバンもいろいろ娘とか娘たちとか子供や持ち物よりも神々テラフィムという偶像に相当心が取られていたなということ、そして同じようにラケルもそれを盗んでまで持っていくというほど偶像に縛られていたということが分かりました。本当に新しく生まれ変わらなければ そしてそういうものを断ち切らなければ私たちは成長できないし、肉のこの強さというものをここから教えられました。今までは36節以降ですけれど、今まではずっと忍耐してこの何度も報酬を変えて、ひどい扱いをしている叔父ラバンに仕えてきたわけですけれど、36節以降のところでこの自分自身がどうであったかということをはっきりと、ここで、ヤコブは言っています。まあもちろん傷ということでもあると思いますけれど、ヤコブの生き方自体がやられたからやり返すんだという生き方をしてきたのではなくて、この様々なマイナスの面はラバンに負わせるのではなくて、全部自分がそれを背負ってきたという、そういう姿、これは一つの模範であるかなと思わされました。以上です。
はい、私は42節に目が止まりました。ヤコブが神様を自分の味方だということを思って、ようやくこのような行動に出ることができたこと、そして神様がヤコブの苦労を知っておられるのでということで、この私たちの悩みと労苦を決して忘れておられない公平な公正なお方であると、神様がそういう方であるということを申されました。以上です。
私は42節、46節から29節からですね、一つは神様がこのもともと武力衝突というか、そういった争いにならないようにラバンに語りかけ、ヤコブとラバンの間のこのことがしっかりと収められるように守ってくださる方であるということを思いました。また、26節から28節のところでは、このラバンの何というか、そんなことを思っているような様子は今までなかったのに、自分に都合のよく喋っている姿が少しこう気にかかりました。それでは続けて、ディボーションの、成長の時間を持っていきたいと思います。神様がどのようなお方であるのか、またどのような教えや勧め、戒めや約束など、模範など見つけられるのか、また避けるべき行動や罪などが示されていないか、聖書を読みながら一つ一つ語っていただく時間を持ちましょう。準備のできた方から分かっちゃいをお願いできますでしょうか。
はい、私も同じところと、あとは模範で36から41節のところで、ヤコブはかなりラバンから受けた仕打ちがひどいものがあって、それが本当に苦々しいものまでになっていたんですけれども、でも彼は怒りをぶちまけるという形ではなくて、また相手であるラバンを攻撃するばかり、もちろんそういうこともあるんですけれども、だけではなくて、むしろ自分の、辛かった状況とか、気持ち的な面ですよね。そういうことをオープンにして、うまく相手に伝えているなという、喧嘩にならないように、はい、しながらもはっきりということを言っているということを模範として受け取りました。以上です。
はい、私は避けるべき行動として26節から29節まで、ラバンは夢で神様を見て、そしてその御声を聞いていたにもかかわらず、自分が足りなかったことを、またいろいろ扱いが間違っ、ヤコブに対する扱いが間違っていたことをお詫びして和解しようとするのではなくて、ただ相手を脅し、責め立てることしかしていない。本当に神様からのこの示しをいただいたときにどう行動するかということに関して、これは避けるべき行動であるなと。自分自身が悔い改めるべきであるなということを教えられました。また模範として ほど申し上げました通り、36から41か42までは、このひどい扱いをされても、この20年間ですけれど、やられたからやり返すということをしないで、マイナス面は全部自分が背負って生きる生き方、これはこのイエス様の姿に近いのではないかなと、その誠実さが模範であると思いました。以上です。
はい、私も36節からで、やはりこのいろいろな自然に家畜がやられてしまった時も、まあ、自分自身で罪を負って、そしてそのようにして、まあ、このラバンという人に仕えてきたという、まあ、そういう本当にこの厳しい囚人に対して、この神様の前で誠実を保っているという、まあ、こういう姿が素晴らしいなということを思いました。以上です。
私は26節、29節からラバンに語りかけ、またその前のところではヤコブに父の家に戻るように語りかけ、こうして神の民を守り導き、すべて主の御心が成し遂げられるようにしてくださる方であるということを思いました。あらゆる場合に私たちを敵対する者との間で守りを与えてくださり、また裁きを与えてくださるお方であることを思いました。また避けるべき行動として26節から28節、実際この聖書にラバンがこう円満にヤコブを送り出したであろうと思われるようなことは一切書いていないのですけれども、さも当然のように自分の正しさを主張しているラバンの姿を見て、主が語られて、主が導きがあるにもかかわらず、本当にこの自分の義を主張するだけで、自分を顧みることがないような姿に対して、これは避けなければいけないことだと思わされました。それでは適応の時間を持っていきたいと思います。神様が、具体的に今日の一日どのように過ごすべきだと語られているのか、自分の生活に適応して実行していくべきことが何であるのかを祈り尋ねていく時間を持ちましょう。準備のでき方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は、まあ、自分が多くの犠牲を払わさせられたと、なんかこう、他の人を責める思いが自分のうちにあったなということを、もう一度振り返させられました。そういう苦々しい思いが残っている、また裁く思いが、心が残っているので、それから解放されなければならない。それでまあ、42節で示されたように、この犠牲を主が報いて、正しく、裁いてくださるということを認めることだなというふうに思わされましたので、本当にそれを認めて、また許しと解放を、他の人を許し、また自分が解放されるように祈るということをしたいと思います。以上です。
はい。特にこのラバンの姿を通して、ラバンのように自己中心になったり、感情で動かないようにそのことを心がけていこうと、特に何か感情が高ぶるときは本当に気をつけなければいけない。そのときは口を閉ざして、主に聞くことだということを抽象的ですけれど教えられました。それを実践したいと思います。
はい、私は42節を通して、ヤコブが、まあ、いろいろ20年間苦しい思いをしてきたんですけれども、まあ、その中で、神様を、にだけ頼る、まあ、そういう信仰を持つことができたんだな、ということを思い、本当にいろいろな苦しみがあっても、それは主を頼る、主だけを頼っていくための、そういう訓練なんだということを教えられました。以上です。
私は26節29節からですね。主は唯一なる神を信じない者にも語り、不要な争いが起こらないようにしてくださる方であるということからですね。私自身、このまだ救われていない私の家族、親族とちょっといろいろとやり取りしなければならないことを抱えていて、まあ、そのことに難しさというか、いろいろと悩むところがあったのですけれども、主がこうして本当にすべて 良い方向に全てを本当に守り導いてくださるということを今日は語ってくださったので、一つ一つの良い料理を本当に恐れなくしていきたいと思います。以上です。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたが御言葉の糧を私たちに与えてくださり、必要なものをすべて導き与えてくださっていることを心から感謝いたします。愛する主よ、どうか主の御前に誠実に一歩一歩歩んでいくことができるものとしてください。主の御前にあらゆる足りないところを主よ告白し悔い改め、今日も歩んでいくことができるものとしてください。心から愛する主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。